おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが、元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。谷さん、おはようございます。
おはようございます。
さて8月も終わりですが。
そうですね、
今日のゲストはものすごいですよ。
そうですね、私も NPO 法人役立つ税理士協議会、はい、これを運営しておりまして、私は理事長で、はい、いろんな税理先生方に関わらせていただいて、はい、中小企業の役に立つ気概のある税理先生に集まっていただいてですね、うん、総合研鑽であったりとか、はい、まあ、企業さんへのセカンドオピニオンとか、
はい、
いろんなことでこうお手伝いをして、まあ、事業の一環としてしているわけなんですが、
はい、
やっぱりそこはもともとその学校みたいなところに行かれた方もあって、専門的な知識をうんと勉強されて税理さんとかになられるわけですよね、
はい、
さて今日は、
はい、
そういう、まあ、税理先生方々を免許を取っていただくのをお手伝いすると言うといいんでしょうか ね、
そうですね、ま
あ、専門学校と、は
い、いやもうガチンコですよ、
ピーンみたいな、
うん、もう
あの受かりそうやね、受かりそうやね、
もうほんまに先生と生徒が
もう
真剣勝負やってる。
いや、そりゃそうですよね、目標ありますし。
そうですね、人生かけて皆さん来られてますからね、
はい、ということで今日は、
はい、もうトップブランドです、はい、もう何千人という事業の方を、うん、生み出しております、うん、株式会社レック東京リーガルマインドの、専務執行役員の、牧山学先生です。どうも。
どうもおはようございます、
はい、おはようございます。
牧山専務用来ていただきまして、
こちらこそ
読みいただきました。元々簿記の先生、
はい
はい、
それでですね、この番組でもね、やっぱりあの現実を語らないといけない、うん、でよく出る話題がやっぱり一旦作った会社はそう簡単に潰したらあかん、
はい、
会社を守っていくためには現実にガーンと向き合わないといけないわけですね。でその時にこうサポートする人を育てるのはどういうもんですかね。
そうですね、やはりこの日本企業を、まあ、これからですね、守る、まあ、支える、まあ、人材をこう育成していくという、まあ、使命感というのはですね、非常にこう重いものがあるなというふうには感じますね。
ね、人生かけて目標を持って受からんとどないしようもないというところですよね。
はい、
その一点に向かってこう行かれる方を支援するということですよね。まあ、いろんな生徒さん来られるでしょうね。
でしょうね。でやっぱり経営者の方がね、この番組よくお聞きになってると思うんですけど、
はい、
ぶっちゃけやっぱノリと夢とエネルギーで走ってる方が、はいはい、まあ多い。だからそうじゃなかったらまた経営者あかんと思うんですが、
はい、ただ世の中の社長全部がですね、はい、レックさんの学校行ってね、経営学学んでやってるか言ったらね、そうじゃないですよね。
そうですね、
ほとんど商売から始まって、うん、あ、なんか会社作ってもたわみたいな感じで、うん、だから会社どんどん物売れてきたわ、なんか背中みたいな会計後になってる方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですからその辺で今日牧山専務にこの番組を会計講座と称しましてですね、世の中小企業のちょっとまあすんごい優れた方はまあ置いといて、ちょっとまあ初歩の初歩で結構ですので、
はい、
まあ、ここはちょっと、学んどいてほしいぞっていうところをちょっと講義形式です ね、
はい、ですね、
今日は運びたいと思うんですね。
あ、そうでございますか。
はい、BSPL、はい、この辺の話からですね、ここはちょっと中小企業の社長学べよというお話をしていただけたらなと思うんですね。私もその生命保険を通じて中小企業さんの社長に、まあ、財務体質を良くするようなアドバイスをします関係上、うん、まあ、その辺は、はい、少しまあ心得はあるんですけれども、やはり私が思いますのにはその辺ちょっと疎いなと、うん、生命保険も今は会計とリンクして、はい、やっていく考えていく時代よというのを新聞やそこらで私ちょっとこう訴えているんですけれども、はいはい、まあ、その辺の、ことも含めてですね、はい、ちょっと牧山専務に一番大事やここのここ会計のツボ、
ツボ
教えていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、話にありました中小企業の経営者さんが、まあ、どんぶり勘定でっていう風なね、はい、方もおられるという話だったんですが、まあ、中小企業の経営者さんに大切なものの一つとしては、まずその経営原則からくる、その、なんていうのかな、経営の勘
感ですね、
うん、みたいなのはすごく重要だとは思うんですね、でただしその勘をですねやっぱりこう数値的にこう裏付けた何かこう物的証拠っていうのかな、そういったものもやっぱり必要だと思うんですね。
こうやって、まあ、言ったら現実を
見極め
るということですね。
そうですね。でそのためにはやはり会計知識っていうのは必要不可欠だなっていうふうには、まあ、常にちょっと考えては
そりゃそうですよね
言うんですけど、でまあ、その中で財務三表といわれる、まあ、先ほど出てきました BS、貸借対照表であとまあ PL 損益計算書ですね、であとはキャッシュフロー計算書というものがありますが、今日はまあミニ講座ということですので、はいはい、そうしましたらPL のちょっと話をですねさせていただきたいんですが、
興味あるよ社長は
PL なんですけど、実は損益計算書 PL にはですね、はい、まあ、5つの、まあ、利益があるっていうのは、まあ、ご存知かと思うんですね。最初に一番最初に来るのが売上高ですね、はい、商品の、まあ、
売上
ですね、1でその売上高からその、まあ、原価ですね、商品の原価、売上原価を、差し引いて出てくる利益があります、はい、これは売上総利益と言います。
売上総利益、
はい、まあ、世間一般には粗利、
粗利ですね、僕らが若者の言葉は粗利ですね、
粗利ですね、粗利、まあ、がありますね。で粗利から今度は販売費および一般管理費、まあ、販管費ってよく訳して
呼びますよね、
はい、まあ、従業員さんの給料とか、またはまあ、宣伝広告費、まあ、そういったものなんかを差し引いて、出てくる利益、これは営業利益と言います、はい、でこの実はこの営業利益というのは
これ純利に相当するんですか。
いやこれはですね、ですね、まあ、簡単に言えば本業での儲けです。要するにですね、洋服屋、例えば洋服販売業を営んでいる企業の売上が、まあ、1000万ありました、原価が500万、すると売上総利益は半分の500万ですよね。そこからその従業員さんの給料とか広告宣伝費とか家賃とか、というものを差し引いて出てくるのが営業利益ですから、要するに洋服販売業本業での儲けっていうことになる、
通常 の、まあ、去年とか今年とかの、はい、本業での利益、
そうです、儲けということ、そうですね、
はい、それに対して
ですね、今度はさらにまだあるんですが、例えば銀行からお金を借り入れる、運転資金を借り入れるために、まあ利息の支払いが発生したりしますよね、はい、または、まあ、投資等をして、まあ、利息を受け取る、まあ、そういった営業外費用、または営業外収益というんですけども、そういったものをプラマイして出てくるのが、まあ、世間よく一般的に言う経常、要するに経常利益と言います。
経常利益、
はい、
よく聞く言葉
ですね。経常って聞きますでしょ、
はいはい、でこの経常利益、からまださらにまだありまして、この経常利益に対して今度は特別利益と特別損失、というものをさらに加減します。で特別利益、まあ、具体的な項目には、例えば固定資産売却益ですね、まあ、今年まあたまたま所有していた土地を売却して、まあ、何億円利益が出ました。反対に特別損失ですね、例えば火災損失とか、火事を起こしちゃって倉庫を焼いちゃいました、で損が出ましたっていう、そういったものですね、まあ、要するにたまたまもの、はい、それをプラマイして出てくるのが、まあ、最終的な税引き前の当期利益ということになるんですね。
税引き前の当期、
税引き前、はい、税引き前ですね、はい。でまあ、よく、まあ、私も、まあ、授業なんかでこう受講生さんに、さあじゃああなたが、まあ、もしその投資家の立場でしたらどこの利益を見ますかと言うとですね、やはり最終的な、それはやっぱり最終的な儲けでしょうと、税引き前の利益じゃないんですかっていう人がね結構多いんですよね、
まあ、僕も今そう思っちゃいましたけど。
思われましたか。
はい、そこが一番の綺麗な、
はい、
まあ、貯金できるお金みたいな
そうですね、
思っちゃいましたけど。
でもその牧山専務の話めちゃくちゃ分かりやすいですね、はい、やっぱり特別にその期に出た特別なものっていうのは本業で得た利益とはちょっと違いますよね、異質ですよね。ですけどやはりその本業で その企業を見抜く力っていうのは着目点は、ですからちょっとまあ先生に教えていただきましょうか、はい、向こうを見ろと。
やはりこれは経常利益ということになりますね、はい、
ここですよね。まあ、本当に ここ勉強になると思いますよね、
はい、
まあ、これからちょっと法人なりしようかという社長さんも聞いてらっしゃると思いますので、
はい、
その経常利益がそのあなたの会社の本当の利益に近しいところだよ、
まあ、力っていう
こと、力ということですよね。まあ、いろいろな特別のその木だけに出たものというのは、はい、もう本当に一過性のもの
です、ね、そうですね、
はい、そういうものにこう惑わされて、はい、あ、急にここ利益上がってるなということではダメですよという。
そうなんです、
会社って一過性ではダメなんです。
そうですね、
一回だけ利益出ても全然ダメですよ ね、
う
ん、
ね、やっぱり継続してこうね、やっぱり、うん、あの、
そうですね、
利益上げてい
かないといけない。私も保険の財務コンサルするときに3期分の決算書っていうのを必ず見るんですよね、
は
い、
あ、3期
分見ても何もならない。3期分の流れを見ないと、うん、まあ、最低でもですよね、やっぱり、うん、あの中小企業の保険というものは見れません。
うん、
まあ、今日すっごいいい勉強になりましたね。
これをだからその例えば社長それか社員さんもあの言うたら読み取る力を身につけることで会計士さんとも言ったら、
そうですね、
それで組むことと会計士さんに投げっぱなしというのではもう全然違う、
全然、あ、それはもう全然違うと思います。あの、まあ、私もあの税理士の知り合いがたくさんいるんですけども、うん、まあ、やはりそのもう何から何まで例えばその商標類を全部会計士弁護士の先生に丸投げしてしまって、はい、もう帳簿から何から資産表から全部こう任してるっていう経営者よりも、うん、ある程度自分で
時計会計ですよね、
そうですね、うん、はい、資産表ぐらいまで作、うん、資産表ができれば、うん、あの大まかなその各勘定科目の、まあ、残高とか、うん、あの増減っていうのは分かるので、なんとなくその、まあ、経営状況っていうのは、うん、理解できるというか、把握することができます、は
い、だからまあ同業者といろいろ比べたりとか、うん、自分とかちょっと交際費が多いなとかいろいろこう見えてくるというところですよ ね、
そうですね、
うん、
あの牧山さんが、ね、取り組んでおられる、取り組みで大阪商工会議所がね、
はいはい、面白い取り組みね、サラリーマンの方も
サラリーマンの方も
会計を学んでいただくという、
あ、はい、あのこれはじゃあちょっと今日あれなんですけど、あの、まあ、大阪商工会議所が3年前に始めましたの財務分析を、
はい、
の能力を問う検定試験、
ビジネス会計検定試験、
ビジネス会計検定試験、
ビジネス会計検定試験、はい、大阪発信、
はい、発信の、
はい、
で、まあ、有名なのにあの日商 の、 あの日商簿記検定試験という試験がありますが、はい、うん、こちらはですね、あの、まあ、どう違うのかってよく聞かれるんですけども、あの日商簿記というのは、あ、企業の経済活動を、まあ、帳簿に記録しますよね、はい、で、まあ、最終的には決算やって、まあ、先ほどお話しした BS 貸借対照表と損益計算書で、あとキャッシュフロー、これを作成するための、まあ、能力、技術を問うのが日商の簿記なんですね。
技術ね、
はいはいはい、作成技術なんですね、
はい、
読み込みは実はないんです。
でも読むことが大事ですよね。というのは、例えば何もガラス張りって言ってても、はい、結局そういう書類もらっても見て分かんなければ、
そうですね、
字が読めてないのと全く、
まあ、作れなくても読めればいいということです。
まさにその
通り。そしたらそれがもう一度言ってください、検定試験の、
ビジネス会計検定試験、
ビジネス会計検定試験、はい、これは大阪商工会議所に、はい、問い合わせをすればいいですか、はい、それとも、まあ、レック株式会社レック東京、はい、リーガルマインド、
あ、これはですね、ビジネス会計検定試験で検索していただければ、はい、あの大阪商工会議所でも、弊社レックでもあの名前は出てきますので、はいはい、見ていただければと思います。いや、
今日はもう本当に勉強になりましたですね、はい、今日は株式会社レック東京リーガルマインドのですね、専務、執行役の、牧山学さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タニアズのジャストフォーユーご案内は
タニアズと
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。Talking at my yogurt's light Just for you Just for you